難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田克也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日はヨルダンの首都アンマンでデザインを通してシリア難民、そしてヨルダンの貧困層の女性の収入創出支援に取り組んでおられますトライバロジーのデザイナー林芽衣さんにお話を伺った時の模様をお届けします。それでは早速、お話をお聞きしていきたいんですけれども、今日のゲストは、トライバロジーのデザイナーで、日本国際民間協力会、日光の、ジョリアプロジェクトにも関わっていらっしゃいます、林芽衣さんにお話を伺います。林さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
林さんはその2008年からヨルダンに暮らしていらっしゃる、
はい、
まあ、または8年前ということなんですけど、はい、そもそもどういう理由でこちらに来られたのかというの
を教えていただきます。そうですね、8年前にイタリアでファッション業界で働いていた時にあるしたきっかけで中東に旅行することになって、はい、それで結構何ヶ月間か行ったり来たりしてる時に、はい、ヨルダンのすごい今まで見たことのないこのなんていう原始的な魅力に惹かれてしまって、はい、それで最初のうちは本当は3、4ヶ月ぐらい、はい、新しい冒険をするっていう意味でこちらにスーツケース1個で来たんですけど、はい、そしたらなんかだらだらとこういてしまって結局気がついたら8年経ちましたね。
でも今その2008年から2016年、8年、まあ、気づいたら経ってたと、そういう感じなんですか、ね、
いやもう4年ぐらい前から気づいて、その4年間ベルイン村ペトラに住んでるって気づいた時に、はい、あこんなところで4年間もいてはいけないんではないかと思ってたから、その時にアンマンに来たんですよ。
なるほど、
は
い、でちょうどそのアンマンに来られた頃とそのまあシリアの内戦が2011年ぐらいからこう、はい、まあ、非常に深刻なものになってきて、はい、そのシリアの方がヨルダンの方に非常にこうたくさん逃れてこられて、
はい、
その時期と、まあ、その林さんの、はい、そのアンマンに来られた時期がまたすごい重なると思うんですけど、はい、
そうですね、
その重なったところで林さんはどういう活動をこうしていかれたのかっていうのを次教えていただきたいんですけど、
はい、最初にアンマンに来たっての時は次の仕事をどうするかをまだ決めていなかったし、うん、旅行関係で続けていくのはどうかなと思っていたので、はい、だからこういう時間がいっぱいある時ってボランティア活動でもするべきかなと思って、だからそういう NGO とかを探したんですね、
はい、
で結構 NGO を探しても、はい、今私ここでアンマンにいて時間がありますと言っても受け入れてくれないところの方が多くて、うん、一応日本の JICA とかにも聞いてみたら、はい、いや日本に帰ってトレーニングし直して、はい、やってくださいって言われて、はい、私ここのドアの前にいるんですけどダメなんですね、はい、と、うん、そこでそう 何件か聞いたところで、はい、これを受け入れてくれたのが日光だったということです。それでそこから心理的ケアの女性のための心理的ケアを やり始めてる時だったので、はい、じゃあその時のアシストとか、はい、してくれますかということで、はい、あと子どもの英語の教室とかそういうのにも少し加わって、
なるほど、はい、でその日光がジョリアプロジェクトっていうプロジェクトを、まあ、スタートされていて、はい、でそこのデザインに、はい、その林さんが、はい、まあ、イニシアチブを取って進めておられると思うんですけど、
はい、
そのジョリアプロジェクトと林さんの関わりってどういうことなのか教えてください
。やっぱりこう心理的ケアで刺繍とかの基本的なやり方を覚えて、
はい、
そこでじゃあこの技術を使ってお金になることをしたいっていう人が出てきたので、それでそこでジョリアというプロジェクトが生まれたんですけど、はい、でもやっぱりこうそういう商品を買ってくれる人とそれを作るこの女性たちの、うん、テイストがすごい違うんですよね。色の選択とか、
はい、
どういうデザインがどういうふうにしたらそういうのを買ってくれる人に受けるかっていうのが全く、それはまあやっぱりデザインとかをやったことない方たちですので、うん、
はい、
とりあえず一番最初は好きなものを作らせてみたけど、とてもそれはちゃんとした値段をつけて売れるものではなかったので、うん、
はい、
そしたらその時に私のバックグラウンドがデザインだっていうことに気がついて、ああじゃあ少しこのデザインをしたりするのに手伝ってくれるっていう言われたので、はい、そういうデザインのインプットとかをしてバザーを して売ってみたらすごい結構売れたので、それを少しまだボランティアとしてやってたんですけど、そしたらある日日光さんからお誘いが来て仕事としてやってもらえますかと、 した仕事
なんです。あ、なるほど。初めはその刺繍っていうのも、例えばその、まあ、傷ついた、まあ、こう心の傷ついた人たちが、まあ、こう刺繍をすることで、例えばそれをその時にこう自分、まあ、悲しかったことを忘れたりとか、
はい、
初めはそういう目的だったものが、
はい、
そのまあ、それを商品として売って、その人たちのこう経済的な支援になるっていうところに結びついて、
はい、
でそこにデザインというところで、林さんが関わる。
はい、そうです。
あ、なるほど。あ、よくわかりました。でその取り組みをまあしていらっしゃる、まあ、林さんなんですけど、林さんはそのトライバロジーというそのブランドのデザイナーをしていらっしゃるということなんですけど、
はい、
そのトライバロジーとい う, こうブランドの名前ですよね、
はい、
それはどういう思いを込めておられるのか。
トライバロジーっていう名前はもう結構前から、あのヨルダンに来る前から持ってた名前で、
はい、
トライバルってあのトライブの民族なんですよね、はい、でオロジーっていうふうにつけると、あの何かの学ぶことを、ほらバイオロジーとかソシオロジーとかつけると社会の勉強、はい、なんとかの勉強、うんうん、だから私の中ではそういう民族の勉強っていう意味で、昔からそういう民族的な衣装とかそういうのが好きだったので、例えばであの結構旅行とかもしてたので、
はい、
私の中ではそうトライボロジーっていう名前をつけて、いろんなところでそういう民族のあの衣装とかそういうバックグラウンドとかそういう生地とかそういうのを買ってきて、
はい、
いろんなところ の, あの民族の結構最近は忘れかけられているそういうカルチャーを、うん、あの使そういうなんていうのそういう材料を使って私 の, あのデザインにできればいいなと考えて作り上げた。
そのまあ、デザインを通して、その衣類を通してその民族のカルチャーを学ぶ、
はい、
そういう思いを込めている。
はい、そういうことです。
それでずっとそのトライバロジーという、まあ、ブランドでデザインしておられて、
はい、
でジョリアのプロジェクトにもその、まあ、協力されているということ
なん
です
ね。はい、そうです。
分かりました。はい、その、まあ、そのトライバロジーの取り組みについて、まあ、先日クラウドファンディングでその、まあ、100万円を超える金額が集まって、
はい、
まあ、金額もさることながら非常に多くの方がですね、
はい、
その林さんのその取り組みを支持して、まあ、協力されたと思うんですけど、
はい、
これからそのトライバロジーの取り組みとして、そのシリアから逃れてきた女性や、
はい、
もしくはその貧困で苦しんでいるヨルダンの女性と一緒にこうどういうことをしていきたいと思われているのかっていうのを教えてもらいます。
そうですね、今のところはやっぱりこう、はい、刺繍の入った小さなバッグとか、トートバッグとかそういうポーチとかを作ってて、
うん、
結構作りやすい簡単なもので今やってるんですけど、例えばもうちょっと材料費の高い革製のものを作ったり、
はい、
もうちょっとそういうお金が少しあったら、はい、そういうもうちょっと冒険ができるかなと思って、うん、今まででしかできなかったことよりも、
うん、
もうちょっと難しいことに挑戦したり、はい、そういうのができたらいいなと思って、そして今洋服とか今まで作ったことなかったんですけど、
はい、
とある会社からオーストラリアの会社から依頼を受けて、
はい、
子供服を作ってくださいっていうのが最近来たんですね。それで洋服ってすごい難しいしサイズとかもあるし、そういう知識のない人に作らせるのはすごい難しいことなので、
はい、
最初はやめようかなと思ったんですけど、うん、一応みんなと相談したらやってみたいっていう希望が多かったので、だからそういう裁縫とかが上手い人の何人かを使って、今そちらの子供服も今少し覚える方をやってます。
はい、そのトライバロジーのそのメンバーって何人ぐらいいらっしゃるんですか。
一人の人が全てをやってるわけじゃないので、例えば一人の人は例えば刺繍がうまいから刺繍のところだけをやって、でその刺繍が出来上がったらもう一人の人がそれを裁縫して物に完璧ちゃんとした商品を作り上げるんですよね。だから例えば刺繍をやってる人は刺繍が一番簡単なんですよね、自分の家で何も機材なくってできるから。だからそれがやる人は例えば10人ぐらい刺繍やる人がいるとしたら、はい、それでミシンができる人は多分 4,5 人ぐらい、はい、それで他に小物を作る人が2人ぐらい。そうです。
じゃあまあ大体20人ぐらいのチーム
になってるでしょう。20人ぐらい
です。はい、でもその初めその心理的なケア、はい、まあ、社会的なケアということで、はい、まあ、刺繍をとりあえずその、まあ、悲しいことを忘れるっていうところからスタートした取り組みともまあリンクしてると思うんですけど、
はい、
そのトライバロジーの取り組みを通してその自分たちの商品が売れると、でそれでこう経済的にもこう、まあ、そこでこうフィードバックがあるっていう時に、
はい、
その女性たちの変化っていうのはどういう変わったなとかって思われることってありますか。
はい、やっぱりそういう の手を使ってあのそういう物事に集中してると、私もそういう自分でそういうの経験したことがあるから、嫌なことを思いながら自分の家でずっと何もしないで座ってるよりも、もっとあのやる気出てくるし、もっと元気になりますよね。それに結構こういう女性たちっていうのはほとんどがずっと家であの奥さんやってた人たちが多いので、外に出てお仕事したことない人ことなんです。だから自分で人生の中でこうお給料をもらって、それお給料をもらう、自分のやった仕事でお給料をもらうっていうそういう喜びをしたことがない人たちだったので、その根本的な仕事をして自分でそういう収入を得るっていうことが今できることに対してすごい新しい発見を感じていて、あの喜びにつながっていると思います。
なるほど、はい、だからそういうこう手応えがあるからこそ新しいことにもっと挑戦したいっていう、
そうですね、
そういうことにつながっていってる
んですね。はい、もちろんやっぱり、まあ、彼女たちにとってやっぱり収入が一番大切ですから、うんうん、どんどん新しいことを学ぶということは、うん、イコールもっとお金が入るということですので、うん、はい、そういうやる気がある人たちはもう何でもやりたいです。何でも教えてと。
なんかお話を伺ってたら、その子供服だけじゃなくて、はい、紳士服も作られたらですね、その時はぜひあの僕も購入したいと思いますので、
よろしくお願いします。
あの最後にですね、はい、そのまあ、林さんがこちらにこう暮らしてらっしゃって、そのヨルダンにいてですね、僕たちこう日本にいると、そのなかなか難民の人っていうとものすごく遠い存在だというふうに思うんですけど、ヨルダンにいる林さんが感じるその難民という立場に置かれた方や、その貧困で苦しんでいる方と距離っていうふうなところで、はい、なんかどんなふうにお感じになっているかっていうのをですね、ちょっとお聞きしたいと思います、
ね。はい、やっぱりヨルダンに住んでいると、もうシリア難民だけじゃなくて、もうパレスチナ人もイラク人も、うん、リビア人もエジプト人もいろんな形であの貧困に苦しんでいる方たちがいて、あの難民の方って本当にもう難民キャンプに行かなくても道端で会えるし、あのふっと気がついたら仕事場でも昔難民でこうヨルダンに来た方たちが今普通に仕事されている方たちも多いので、すごくそういう人たちに遭遇する機会があるんですね。で本当にそういうふうになんか身近にそういう人たちに知り合って、あのそういうお話を聞いてるとすごくあのこう伝わってくるものがありますよね。そうするとなんかもう本当にもっと近く感じるから、そうするともっと何かをしてあげたいっていう気持ちになります。
あのもう一つだけあの聞きたいんですけど、今そういうふうなことを感じておられる林さんから、その日本のリスナーにちょっとメッセージ、どういうふうなことをこう感じてほしいと思われるかとか、そのトライバロジーの商品を通してということでもいいんですけど、なんかどういうことをメッセージを伝えたいかというのが何か一言あればぜひお願いしたいんですけど、いかがでしょうか。
そうですね、まあ、あのこういう世界、こういう例えば中東の世界ってテレビで見るだけのすごい遠い世界にしか見えなくて、結構こうテレビで見てるだけでもあの考え方がそれにとらわれちゃうケースも多いと思うんですけど、やっぱりこういうみんな求めてるものは平和で、自分たちの家族を守りたくって、みんな一緒に平和に過ごしたいって、それだけを望んで生きている人たちが多いので、例えばまあそういう悪いイメージとかをテレビとかで受けてしまっても、まあ、でも最終的にはみんな人間で生きようと生き延びようとしている人たちだってことを忘れないでほしいです。
わかりました。どうもお忙しいところありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日はトライバロジーのデザイナーで、日本国際民間協力会日光の、ジョリアプロジェクトに関わっておられる、デザイナーの林芽衣さんにお話を伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は小田勝也でした。